こんにちは、トミトです。今日は、AI の話なんですけど、まずAI って言ってもまあいろいろあるんで、昔から AI っていうふうに言うのもありますね。ゲームとかでも自分が操作するとか人間が操作する以外のものは AI って言ったりしますし、 AI が操作するとかねっていうふうに、AI っていうのは前からあるわけですけど、だけどちょっと最近はその AI のね意味が変わってきていて、特にチャット GPT ができてから去年ぐらいからですかね、普通になんか一般にも来たのは。でよくあったのがその文章とかを簡単に書いてもらうとかねいうのがあったんですけど、僕はあまりそういうのはやってなくて、去年とかよくやってたのは、それよりかは画像ですね。画像の生成 AI、 これがまあいろんなそのエンジンとかがあるんですけど、僕がやっていたのはアプリの中に入ってきていたやつですね。よく使っていたのは PixArt っていう、まあ、iPhone とか iPad で使えるアプリですね。僕は iPad でやってましたけど、 PixArt っていうのを立ち上げると、まあ、いろんなことができるんですけど、そのうちの一個に AI 機能っていうのがあって、なんていうのかな。なんかキーワードを入れて、そのイラストというか、画像を生成するんですけど、画像のどういうテイストにするかっていう、まあ、いろんなその美術の、なんていうのかな。昔の宗教画みたいなやつ、バロックとかロココ調は違うか、なんかそういうゴシック、なんだろうな、いろんなのがあるんですけど、それとかちょっとこう未来っぽいやつだったりとか、あとはなんだろうね、まあゴッホみたいなやつだったり、あとはダリみたいなね、シュルレアリスムみたいなやつにするとかっていうのを選んで、いくつか選んでそれをミックスしてまあ作るっていう感じですかね。なんだけど、まあその最初の頃、まあ去年とかやってたやつは、そのやるとなんかちょっとやっぱり変な雰囲気があるんですね。人を描いてもらうっていう風にすると、なんか変なとこから腕が生えていたりとか、そういうちょっとこうホラーチックなね出来上がりになったりとか、まあ人間じゃなくてもなんかちょっと変な感じになっていたりするんですね。まあでも、それはそれで、ちょっとこう、笑えるというか面白いものとして、そういうものとしてならありかなっていう感じでね。ちょっとなんかのその YouTube とかの、YouTube じゃないな、去年はこのポッドキャストのエンディング曲、まあいくつもあるんですけど、それを、タイトルをつけて、それからそのアートワークをつけて、YouTube に1曲ずつアップするっていうのを去年もよくやってたんですけど、まだちょっと残りがあるんで、もうちょっと上げられるのはあるんですけど、それのアートワークを作るときに、まあ何か思いつけば自分でその適当に作るっていうのもあるんですけど、なんかこのタイトルで特に曲にも意味はないし、だからこのタイトルでどうやってやったら、どういうビジュアルを作ったらいいかなっていうときに、その生成 AI の、さっき言った PixArt のやつをね、使いました。PixArt 以外にも、なんかあったんですよ。アプリが。だけど、結構消しちゃって、まあもう使わないかなっていうか、いう感じでね、消しちゃったやつもあるんですけど。あとは PixArt 以外に、こっちのアプリの方が有名かもしれないんですけど、キャンバ、どっちだろう、 CANVA、 キャンバスのキャンバですけど、これはもうちょっとなんていうのかな、デザインして名刺みたいなやつだったりとか、あとフライヤーみたいなやつ、そういうののデザインも作れるっていうような感じなんですけど、こっちもその生成 AI を使ってまあ、イラストというか画像を 作ることができるんですね。で、キャンバの方がもうちょっと面白いのが、まあ、誰かの写真、人物の写真とかを、使って、それの、服装を変えるとかね。全然違うものを着てるのに、例えばバスケットのユニフォームみたいにするとか、まあ、例えば、なんだろうな、剣道着を着させるとかね。まあ、そういうのやったことないけど、ちょっとそんなこともできるんですね。だから、去年なんかやったのは、クリスマスのシーズンにサンタの衣装を着させるっていうね、のをやったんですけど、結構これもね、うまくいったり変な感じになったりとかするんですけど、まあ一応サンタっぽく見えればありかなみたいな感じのね、やつだったんですけど、去年なんかはだからその生成 AI っていうのが出てきて、もっとそのすごい人は、ちゃんとその、いい PC を使って、まあ、一日に何度も、本当にちゃんとやろうとすると、やはり AI なので、それを、こう、使うために、かなり PC のパワーがいるらしいんですね。だけど僕なんかはもう全然、簡単なやつなんで、少し時間はかかるけど、そんなに何分も待つわけじゃないんでね。iPad のさっき言った PixArt っていうアプリで、やってたぐらいなんですけど、まあだけど、今はもう音楽作ったりとか、あとはなんだろうな、もっとこう AI の使い方が変わってきてるんですね。まあ、まだ正直普通の人が、AI を使うっていうところまでは来てないのかなっていう気がするんだけど、AI って今普通の人が使うっていうと、翻訳とか、あとは Google Pixel の、CM、最近では Galaxy S24 シリーズでもやってますけど、写真に写ってるものを消しちゃうってね、囲って消すとかいうのもやってますけど、ああいうのが今個人向けの AI といえばそういう感じですかね。まあ、翻訳とか画像のなんかを消すとかね、そういうのが結構多いんじゃないかなっていう気がするんですけど、もっと進んでる人の話を聞くと、例えばここまでのレベルをやるには、そのチャット GPT とかもう一番新しいやつで、かつそのサブスクして有料版でやらないとっていう感じみたいなんですけど、旅行の計画を立てるっていう時に、どこへ行くかっていうのと、それから、ま、行きたい場所、それから行く日にちとかっていうのを、そのチャットの AI に言って、で、どこのホテルが空いてるかとか、いうのも見てもらったりとかして、さらに、行きたいところがここだから、どういうルートで行くといいかっていうのを、なんかこう本当にそのチャットして、出してもらう。で、その自分の行きたい行く旅行の、まあ、スケジュールだったりみたいなのを、書き起こして、それをテキストになるって、そのテキストを読んでもらって覚えてもらって、それを前提にしての話を進めていくみたいなのをやってるっていう話も聞いたんだけど、それがすごいなと思って。まあだけどそういうのも聞いたりとか、あとはそうだね、YouTube の字幕をつけるっていう時に AI を使ってるっていうのも聞きましたね。それはまず動画の音声だけをこう文字起こしするだけかな。で、それを全部読んでもらって、文字起こしして、テキストテロップを自動で入れていくとか、あとテキストファイルを、だからその、喋ってる YouTube の場合ですね。それの場合は、テキストファイルで読み込んでもらって、どんなことを言って、やってる動画なのかっていう概要欄をそれで作ってもらったりとか、タイトルを作る、タイトルの候補を作ってもらうとかね、そういうのがあるっていうのを、 聞いてなるほどなと思って、なんか僕も自分のそのポッドキャストでその AI を使ったものなんかできないのかなって思って考えたんですけど、まずその文字起こしっていうのはいいなと思ったんですよね。で、僕が文字起こししてもポッドキャストでその文字起こしして全文配信するみたいなことは考えてなくって、だけど今これを配信してる Spotify は確か今その新しい機能で自動的にその文字起こしするみたいな機能が始まったとか、もうやってるのかちょっとわかんないけど、自分でやらないとならないのかちょっとわかりませんけど、そんなのも、できてるんですね、実はね。だからもしかしたらポッドキャストで喋ってるだけなんだけど、検索したら全部文字起こししていればね、ここで喋っていることが誰かの検索にヒットして、たどり着いてくるみたいなこともあるのかもしれないですけど、たださっきのそのチャット GPT みたいな AI を使って何かそのポッドキャストでやるって言ってもなんか思いつかないんですね。そのタイトルを考えてもらう、タイトルの候補、良さげなタイトルっていうのはちょっとやってみたいなと思うんだけど、ただタイトルって言ってもじゃあどういう雰囲気のタイトルにするのかっていうのもありますよね。だからまあ僕の場合はそのこの喋ったものを全部テキストにしてそれを読み込んでもらって、じゃあこの内容でタイトルを作ってくださいっていう候補をね、作ってくださいっていうのはちょっとまずそこがさっきの動画の話とは違ってくるんですけど、まず僕の場合喋れる前にまあ一応台本っていうほどじゃないけど何について喋るかっていうのを一応書いています。それはまあ台本っていうとなんかセリフが書いてあるって感じだけど、そうじゃなくてまあ箇条書きみたいなもんですよね。自分が見れば思い出すっていうのは、あ、これ喋ろうと思っていたんだっけっていう、まあメモみたいなもんですよね。だからまあそれを、もうちょっとなんだか、まあそのまんまでもいいのかわかんないけど、この、テキストの内容を喋りました。で、これを元にして何かそのタイトルを、作ってくださいみたいなのをやってもいいと思うんだけど、ちょっとねタイトルはいつも、なんだろうな、そんなに釣りタイトルみたいにしたくないし、そうだからタイトルのそのなんていうのかな、タイトルのテイストというか、いわゆる、YouTuber 的なネットにあるタイトルって結構釣りタイトルっぽいのがあるじゃないですか。何々、する方法とかよくありますよね。だけど本当に、まあネットのブログとかでも昔からそういうタイトルっていうのは多いんだけど、で、行ってみたら全然内容が薄くて、何々するための、10個の方法みたいなのがあって、行ってみたら、本当に、そのタイトルに、タイトルの答えになっていそうな内容っていうのが、まあ1個あればいいっていうか、そのうちの、残りの9個、は全然っていうようなね、水増ししただけのようなものだったりとか、でさらに言うと最後のそのこれはタイトルに対しての答えになっているかなっていうような内容も大したことなかったりとかね、そういうのが昔から多いんですよ。だからそういうタイトルにはしたくないなっていう、まあなんかその単純にダサいしね。かといってそのまあ全部聞いてもらったらなんでこれをタイトルにしたかっていうのが分かってもらえるようなタイトルっていうのもいいんだけど、それだとこういうなんていうのかな、全然有名でもなんでもない個人がやってるポッドキャストだと何について喋ってるのかさえ分かんないと、その聞いてもらうための取っかかりにならないんですよね。だから最近は本当にその喋ったことの内容だけを3つとか4つとか書いてるだけなんですけど、まあその方が結局タイトルっぽくはないけど、まあ何について喋ってることなのかっていうのがそのエピソードのタイトルとしては分かってもらえるんで、じゃあそれだったらちょっと再生してみようかなっていうふうに なるかもしれないんで、まあタイトルっていうのは結構難しいけど、これについて喋りましたっていうのと、まあどういうふうなタイトルをつけたいかっていうところも、そのプロンプト、命令というかに入れた方がいいのかなっていう感じですね。だからね、正直まだその特にチャット系の AI ですね、それに関しては、まあ、どういうふうに使ったらいいのかっていうのが自分のその生活だったりとか趣味だったりとかっていうところに、あんまりこうピンとこないんですね。で、Google に検索する、Google で検索するようなものを、チャットで、チャット GPT AI の検索でするっていうのもいいんだけど、なんかでもそれだったら Google で検索した方が、まあ慣れてるっていうのもあるけど、なんかたどり着くような気がするんですよね。なんでまず、最近僕がちょっとこう使い始めた、チャットの AI なんですけど、それがね、パープレキシティっていうやつなんですけど、PERPLEXITY って書いて、パープレキシティっていうのがあるんですけど、これがなんか、なかなかいい感じで、もちろんこれも有料版、無料版があるんですけど、有料版になると、プロバージョンみたいなのがあって、まあいろんなことがもっとできるようになるんですけど、まあ無料版でも一応ちゃんと、できて、しかも日本語でちゃんとこう、通じる答えを出してくれるんですね。なので、まあそれでもあんまりこの使い道がまだ僕は分かっていないんだけど、でもこれは使い始めて、使ってみようっていう感じになってるんですね。それでですね、一応まず、聞いたこと、AI 検索はどういう場合に使うといいですかっていうのを、チャット AI に聞いてみたんですけど、そしたら AI 検索は以下のような場合に有効です。複雑な質問に対する回答が必要な場合ということで、 AI 検索は複数の情報源から関連する知識を統合して回答を生成できるため、複雑な質問に対して整理された回答を提供できます。例えば20世紀のフランスの芸術にはどのような変換があったかといった質問に対し、 AI 検索は歴史的背景や主要なアーティスト、作品の変換などを整理して回答することができますっていうことですね。まあこの辺でまずその Google 検索との違いがイメージしやすいような気がするんだけど、で次まだ答えがあって、条件付きの質問への対応が必要な場合、従来の検索エンジンは在宅勤務で長時間休憩した場合の勤怠申請方法のような条件付きの質問に対応しにくい傾向がありました。一方 AI 検索はこうした質問に対して適切な回答を生成できます。まあだから本当にこう人に聞くような感じの質問というか、検索というかね、それをしたい場合に、AI 検索の方がいいんじゃないかっていうところですね。それからアイデアを検索したい場合、 AI 検索は内部に概念同士の近さ遠さを持っているため、似たような構成の言葉をいくらでも挙げることができ、アイデア検索に役立ちますっていう、これはどういうことなんだろうな。似たような構成の言葉をいくらでも挙げることができ。だからこれがさっき言ったタイトルつけるようなことかな。そして検索ワードが揺れる場合、新しい言葉の使い方が出てきた場合、正しい検索ワードを使うのが難しくなりますが、AI 検索の揺らぎ機能によりそうした問題を解決できます。ただし、AI 検索は一般的で幅広い情報を迅速に提供するには不向きなので、検索エンジンと使い分ける必要があります。検索エンジンと組み合わせて使うことでより効果的な情報収集が可能になります。っていうことですね。これもちょっと僕は意味がよくわからないんだけど、検索ワードが揺れる場合ってどういうことだろう。新しい言葉の使い方が出てきた場合っていう、 ところがそういうことなのかな。ちょっとこの辺は具体的な例がわかんないんだけど、まあだからとりあえずそんなことも聞いてみたんですけど、こういうふうにね日本語で返してくれるので、パープレキシティね、ちょっと、ブラウザにいつも開いているんですけど、あとアプリもありますね。 Android 用のアプリは一応 Galaxy に入れときましたけど、まあ Galaxy の方で使うことは今のところないですかね。まあちょっとこれは面白そうだなっていう感じがしているんですけど、あとねそれで実践的に一個使ってみたことがあったんですけど、 Twitter に流れていたリンクがあって、どこだっけかな、日本語のサイトじゃないんですけど、開いて普通にブラウザで翻訳したんですけど、あんまりちょっとニュアンスというか要領は分かったけど、ちょっとどういうことなんだろうっていうのがいまいちちょっと分かんなかったんで、そこのリンクを貼ってこのページに書いてあることを日本語で教えてくださいっていうふうに言ったんですね。そしたらまあ主な内容っていう感じで箇条書きでね出してくれたんですけど、ちょっとここではそこの内容がねなんか気になったんで、そっちの内容の方に言うんですけど、まずそこの中身何だったかっていうと、タバコに関してのことなんだけど、このページは若者の喫煙やベーピングなどの嗜好品の使用傾向について分析していますって。なんかその簡単に言うとタバコに関する使い方というか、なんかそれがちょっと多分アメリカだと思うんだけど、そのかなり若い人の、がのやつが変わってきているっていうような感じの話なんだけど、2022年から2023年にかけて米国の高校生の全体的な嗜好品使用率は 16.5% から 12.6% に減少したが、中学生の使用率は 4.5% から 6.6% に増加した。喫煙やベーピングの理由を 20人の若者に聞いた。20人じゃ全然少ないけど、パンデミック後 ADHD の症状が世界的に増加しており、それが嗜好品使用の一因となっている可能性がある。有名人やメディアが喫煙を称賛する傾向があり、ニコチンがカムバックしたと報じられている。しかし嗜好品使用の健康被害は明らかで、医療専門家は警告を発している。まあだからそのタバコとか、まあ電子タバコなのかどこまでなのか分かんないけど、を使うなんか理由がね、まあコロナ後のっていうことかな。でまあ使われている。あとはその集中するために使っている。まあこれはでも昔からタバコ吸う人はそうだよね。タバコ吸う人がそのためにっていうよりかは、タバコ吸う習慣がある人がちょっとまあ集中なりリラックスなりするために使うようになっていってるみたいなのはまあ昔からなんだけど、まあだけどそうは言っても、まあだからそういうね若い人で喫煙を始める人も出てきてるっていう、多くなってる、増えてるっていうことなんだけど、だけどその健康被害っていうのはまあ明らかなんで、そこは変わってないっていうような話なんだけど、まあでもそんなにかな、さっきの中学生って出てるけどね、中学生の致死率が 4.5% から 6.6% に増加して、まあ増加はしてるけど、そんなに記事にするようなものなのかなっていうのはちょっとありますけど、ハイスノビエティっていう、よくファッションとか音楽とかの話題ですね。それが出てるツイッターを僕はフォローしてるんですけど、そこに出てきたやつですね。それ僕も検索してもらって、検索じゃない、リンクを貼って、まあ、内容を要約してもらったっていう感じ、日本語で。だから、まあ、要約っていうのは本当は自分で文章を読んで、どう自分が解釈したかっていうところが大事なんだけど、それを 解釈を AI に任せちゃうっていうのはね、どうなのか分かんないけど、よくはないと思うんだけどね。だけどまあそんなこともできるよっていう。まあ、自動翻訳だとやはりちょっと、大体どんなことを言ってるのかっていうのはわかるけど、もうちょっと、よくわかんないかなっていうような時に、こんなこともできるっていうね。で、この時にリンクを貼ったんですけど、最初に短縮 URL だったんで、それを貼ったんですけど、その場合はダメでしたね。このパープレキシティの場合は。一旦そのページに飛んで、そのちゃんとした URL、長いやつを貼り付けて、やってもらいました。まあそういうのはね、やってみないと分かんないんだけど、まああるみたいですけどね。まあ AI はだから、こんな使い方しか今のところやってないんだけど。なんだろうね、その僕がさっき、聞いたって言った旅行の計画を、チャット GPT に、相談するっていうようなやつ。で、さらにその人が、出来上がって、まあ、じゃあこう、ホテルも予約して、いつ出ればいいかみたいなのもできて、それを全部、その、なんていうのかな、その、一個のタイムスケジュール、計画書みたいなのを作って、で、実際に、その日に、次はどこに行くんだっけみたいなのも、こう、ガイドしてもらうみたいなね。そんな使い方をしててすごいなと思ったんだけど、なんか自分のその僕旅行とか全然行ってないし、今も行く予定もないんだけど、なんか自分のその生活範囲でもうちょっとうまく何か使うっていうねことはできないもんかって考えてるんですけど、でも一番まあヒントかなって思ったのはテキストにしてそれをまあ読んでもらって、そこからのっていうやつかな。とりあえずなんか自分の、考えてることなりなんなりを、喋って文字起こしでもいいし、キーボードで整理して打ってもいいし、何か音声からテキストファイルにするっていうのもいいしね。なんかそういうところから始めたらなんかうまく使えるようになるのかなっていう気がちょっとしてきてるんですけど、そんなとこかな。あとは全然話変わりますけど、ドバイで大雨が降ったっていうのがね、天気アプリにあってどうしたんだって感じなんですけど、4月16日に砂漠地帯として知られる中東の UAE で大雨になったっていうね。で、この大雨の原因は人工的な雨であることは考えられにくく、雨雲が発達しやすい気候条件になっていたと見られるということで、どのくらい降ったかっていうと、ちょっと何ミリっていうのかわかんないんですけど、たった1日で年間降水量2倍以上が降ったっていうことでね。で、人工的に降らせるってこともできるんだっていうのがちょっとまず驚いたですね。まあなぜ降ったのかっていうことですけど、あ、ドバイ国際空港では1日の降水量142ミリを計測観測したってことで、142ミリっていうと日本とかの台風並みなのかな。いや、わかんない。でも1時間に100ミリとかっていうのは聞くけど、1日の降水量は142ミリじゃそこまでじゃないか。日本の台風とかの方がよっぽどひどいよ。でもやっぱりその雨が降る地域じゃないから、それなりになんか浸水とかあったみたいですけどね。だからなんかちょっとそれで思い出したのが、雪が降らない地域に急に降ると結構誰も準備してないから事故があったりとかね、いうのがありますけど。 あ、やっぱそうだ。UAE アラブ首長国連邦ではクラウドシーディングと呼ばれる人工的に、降水量を増やすためのプログラムが運用されていることが知られている。だけど今回のはそうじゃないっていうことでね、これもちょっと面白いなと思いましたけど、なんで降ったんだっていうのもあるけど、人工的に降らせるっていうこともやってるって僕知れなかったんですけど、っていう話でしたね。今日はあとはあ、もう一個、じゃあちょっとついでに、あの新しくアプリを珍しく買ったんですけど、これは無料版から、無料でも使えるんですけど、まあ、気に入ったので、完全版にしたんですけど、2000円で完全版にしたんですけど、何かっていうとアートセットっていう、アプリですね。まあ、いわゆるお絵かきアプリ。今はアートセット4っていう名前になってるのかな。で、お絵かき系のアプリっていうと、僕は前に、いつ頃かがわかんないけど、買って、もう2年以上はきっと使っていると思うんですけど、プロクリエイト。これはまあ定番ですよね。こういうお絵かき系のアプリ。で、僕は絵は全く描かないし、描けないし、まあ描けないし、描かないしって言った方がいいのかな。なのになんでこれを使ってるかっていうと、画像編集するアプリとして、これが iPad では使いやすいなっていうふうに思ってまして。iPad でも今は、Adobe の Photoshop が使えるんですね。まあ、Photoshop を動かすにはどのくらいのスペックが必要なのかとか、どのぐらいのことができるのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあ、Photoshop を使うっていうと、またちょっとその、なんだろうな、まあ、そのスペックもそうだし、あとは Adobe のサブスクに入らないといけないっていうのもあるし、そこまでの、するほど使うかっていうとそうでもないんですよね。だからまあ、フォトショップじゃなくてもいいけど、レイヤーが使えて、それから、なんだろうな、ぼかし、ガウスがかけられて、あと切り抜きができて、透明色が使えてとかっていうもの、何かないかなっていうふうに思ってた時に、そのお絵かき系のアプリがそういうのができるのがあるっていうのがあって、まあ、プロクリエイトに行き着いたんですけど、プロクリエイトの場合は今は、サブスクじゃないと思うんだけど、僕の場合は普通に、いくらで買ったか忘れちゃいましたけど、いくらだっけかな、買いまして、やってるんですけど、これがですね、ブロックエイトはやっぱりすごくやはり使ってる人も多いし、本当にすごい絵を描くような人もね、プロみたいな人も使ってるんですけど、何が良かったっけかな、これってちょっともう忘れちゃったんだけど、やはり使いやすいですね。解像度もしっかり選べるし、いろんなものに使うのに、まあ、印刷とかっていうとまたちょっと違ってくるけど、ウェブとかで使うものだったら十分じゃないかなっていう感じですね。フォントも使えるし、まあ、ドロップシャドウっていう機能はないけど、レイヤー複製して、ガウスを使ってとかってやるとそういうようなことも簡単にできるし、それから、まあ、もともといろんなそのブラシを使って絵を描くっていうのが、まあ、基本の、機能なんですけど、文字を描くっていう場合にも結構いいなと思っていて、まあ、鉛筆みたいなものもあるし、ペンもあるし、それからそのカスタムしたブラシっていうのを、配布することがですね、できるんですね。ここで作ったものをデータ化して、それを共有するっていうことができるんですね。だからそれを売ってる人もいるし、なんかこの作ったんで、よかったらどうぞっていう感じで、配布してくれてる人もいたりして、結構僕はそれをいいの買ったんで、使わせてもらってるのがあるんですけど、 そういうのをね、使ったりとかして、あ、なんかこれ字を書くのにいいなっていうふうに思って結構使っていたりするんですけど、Apple Pencil で文字を書くときに、まあ、普通、なんか字を書くものっていうと、ノートアプリだと思うんですけど、ノートアプリって結構、あんまり良くないやつだと、字を書いたときにすごく滑るんですよ。Apple Pencil で iPad に書くっていうだけでもすごく滑るので、紙とペンで字を書くよりも下手になるっていう人の方が圧倒的に多いと思うんですね。だけど、この Procreate の場合は、滑るっていうところに関して、手ブレ補正みたいな機能があるんですよ。そういう項目、もっといろいろそのブラシの調整する項目っていうのはいっぱいあるんですけど、まあ自分のその書き加減だったりとか、あとは線のどういう線にするかっていうのも細かくいろいろ、調整ができるんですね。そうすると、まあ絵を描くっていう表現のためのブラシ作りもそうなんですけど、文字をきれいに書く、この Apple Pencil と iPad で文字をきれいに書くっていう自分の感覚をこううまく補正してくれるようなね、紙とペンでもこの紙にこのペンで書くといい感じに書けるなっていうのがあるんですよ。だからそれもその iPad 上で Apple Pencil でできるっていうのが Procreate の僕は気に入ってるところなんですけど、だからまあなんだろうな、その何かに書き込みをするっていう時もまずスクショを撮ったりとか画像を作ったりとかして、あとは PDF とかも読み込めるんで、何かしらの、画像をここに読み込んで、その上にその書きやすいペンで書くっていうのをよく、まあ、たまにやるんですけど、まあだからその iPad で何か書くっていう時は、まあノートアプリはノートアプリであるんですけど、何か手書きでするっていう時は割と Procreate を使っていたんですけど、だからもうそれがあればっていう感じだったんだけど、ちょっとなんか App Store でたまたま見つけて、このアートセットっていうのがなんとなく試してみようかなと思って、無料から始められるんでやってみたんですよ。そしたらかつてない質感だったんですよね。で、簡単に言うとアナログのいろんな絵の具だったりとかオイル、油絵、水彩、いろいろありますけど、そういう画材とプラス紙、キャンバスとの組み合わせで、アナログの感じをこのデジタルの画面の上で再現してるっていうような感じですかね。まあ似たようなことはもちろんプロクリエイターでもできるんじゃないかと思うけど、特に油彩の油絵の感じ、絵の具の感じとかがすごく 3D っていうか、まあ立体的なんですよね。そういうのもあってちょっと試してみたいなっていうふうに思って使い始めたんですけど、とにかくブラシの種類がいっぱいあって、色もたくさんあって、しかも混ぜれるっていうことで、パレットみたいなところがあって、そこにこう一個色を追加して別の色を選択するとこう混ざっていくっていうような感じだから、色を作るっていうのもあるし、で僕は絵は描かないって言ったんで、文字を描くとかなんかちょっとした画像を作るっていう時に使うんですけど、やっぱり文字の書き具合っていうのが、気になるところなんですけど、これがですね、プロクリエイトに比べると文字を書くためのものっていうのは少ないんですが、結構いろんな種類が、鉛筆はでもやはり文字を書くっていうよりかは、スケッチしたりするような感じかな。だけどボールペンと、それからまあサインペン的なのもあるし、あとは万年筆と、なんて言ったらいいんだろう、ファインラインっていうペンなんですけどね、すごく細い線が 書けるやつがあるんですけど、まあ主に文字を書くっていう用途だったら万年筆し、万年筆とそれからそのファインラインっていうのとボールペン、この3つなんですけど、この3つとも結構良くて、特に万年筆に関しては結構書いたものがにじんだりとか、この万年筆に関しても有料版にするとペンの太さ、それからフローとか、あとはまあ透明度というかね、まあ、いろんなそのかすれ具合とかそういうのをいろんなパラメーターで自分の好みに変えていけるんですけど、万年筆のとか、あとはさっきも言ったそのボールペンとファインライン、この3つがすごく質感が良くて、万年筆に関しては他のアプリ、プロクリエイトには万年筆あったっけかな、でもプロクリエイトの万年筆はそんなに良くなかった。カリグラフィーとかもあるけど、あとは万年筆があるものっていうとノートアプリですね。ノートアプリも万年筆あるけど、そんなに万年筆感は出ないかな。ちょっと線の雰囲気は万年筆っぽいとかカリグラフィーっぽい雰囲気が出たりするけど、やはり万年筆使ったことある人って一番その万年筆の魅力っていうのは、そのインクのグラデーションの感じとか、書き始めペンを置いたところ止めたところとかのその線の濃さの違いっていうところが、やっぱり万年筆の味というか、インクのなんていうのかな、その書いた文字の魅力かなっていうふうに僕は思うんですけど、それがねすごく再現されてるかなっていうような感じがねすごくしていて、まあいろんな設定とかを変えると特になんですけど、万年筆で書いた線、書いていくそばからちょっとこうにじむところが出てきたりとか、すごくねいいんですよねこれが。でボールペンに関しては日本のジェットストリームとかアクロボールみたいな、スルスル滑らかではっきり濃く書ける油性のボールペンに慣れてるとちょっと違う、ちょっと違うというか、それを期待すると、少し違うんだけど、ボールペンって昔のボールペンっていうか、今でもそうだな、輸入物のボールペン、パーカーとかラミーとかのボールペン、油性のやつを使う人はよくわかると思うんだけど、少しちょっとインクに粘り気があったりとか、かすれ感が出たりとかねっていうのが、まあ、特徴なんですけど、それをこう改良したのが、まあ、日本のジェットストリームみたいなやつなんですけど、日本のものよりもその海外のボールペンの感じが、このなんだっけ、アートセット4の中のボールペンには、再現されてるかなっていう感じがしてね。で紙もいろいろ選べるし、だからね本当にちょっとこれは書いていてすごく気持ちいいなと思って、でペン、字を書くペンはまあ、ほぼいろんなペンを試したんだけど、字を書くペンはプロクリエイトに比べるとかなり少ない、かなり少ないけど使えるものの質感は抜群に、他にはない、質感でしたね。で、有料にすると、まあ、もうちょっといろんな機能も使えるっていうことで、迷ったんですけど、ちょっとこの気持ちよさというか他にないなというのと、それからアートセット4っていうことで、まあ、今までも続いてきてるし、これからも多分、大丈夫だろうなっていう期待も、あったので、ちょっとね2000円っていうとまあまあアプリの課金としては高めだけど、だけどサブスクに比べたら全然安いんだろうなと思ったんで、ちょっとね思い切って買ってしまったんですけど、良かったですね。このね油絵のその オイル、オイルっていうの、その油のインク、なんて言ったらいいのね、ちょっとわかんないけど、油彩のインク、それがね、すごく面白くて、これは字を書くにはちょっと無理がある。なんか大きめのタイトルとかで書くんだったらいいけど、これがすごくこの立体的なこんもりした感じがねすごい良くて、あとはまあ水彩とかクレヨンとかの質感もいいし、さっき言ったように文字のねボールペンとかマネースもいいので、ちょっとこれは面白くて、今毎日特に用はなくても書いてるんですけど、まああとはですね、これを使ってまあ分かったこと、さっき言ったプロクリエイトとの違いですね、ちょっとどっかに書いたはずなんですが、ありました。プロクリエイトとアートセット4、まあ、この違い両方使っているんですけど、まずですね、アートセット4の方が画面が広い、ツールを全部表示した状態であっても画面が広く感じます。プロクリエイトの方は、まあ、いろんなツールがこう、あるんですけど、4本指タップかな、僕の設定だと4本指タップでツールが全部消えるんで、そうすると全部書ける範囲になるんですけど、それをしなくてもアートセット4は広々した感じがするかなっていうのが印象ですね。アートセット4もその周りにいろんな、ツールを自由に置けるんで、まあいっぱい置けばその分ちょっと狭くはなるんだけど、その辺がちょっと違うかなっていう。それからさっきから言ってるのでちょっと重複しちゃいますけど、プロクリエイトの方が細かい文字が書きやすい、ペンの種類もあるしっていうのもあるしね、あとはそれから PDF を読み込んで書き込むことができるんで、書けるものの種類が多いですかね。アートセット4の方も画像、カメラロールから画像を読み込むっていうことはできるんだけど、 PDF の読み込みには対応してないですね。で、写真の画像の読み込みもできるんだけど、プロクリエイトの場合は例えばスクショしたものを読み込んでそこに書き込んでいくっていうことを始めて、他の画像もここに載せたいなっていう時に、何かその、まあ、切り抜いたものでもいいし、切り抜いたものじゃなくても画像をさらに載せる、で小さくしたりとかっていう風にサイズをこう変えるっていうことができるですね。なので画像編集ツールとしてもすごく使いやすいんですけど、アートセット4の方は、キャンバス内にそのカメラロールから画像を読み込むっていうことができるんですけど、それをやるとキャンバスの大きさ全体にその広げられちゃうんですね。だから右上にこの写真をポンと置きたいとか、そういうのには対応してないんで、ちょっとそこはもしかしたら今後、変わるかもしれないけど、だから小さい画像をここにちょっと置きたいなと思って読み込むと画面全体にバーンってなっちゃうんで、なのでちょっとそこの使い勝手は違う。だけど透明色が使えないかっていうと、そういうわけではなさそうなんですよね。一応レイヤーもあるんで、レイヤーの使い方もプロクリエイトの方が使いやすいかなっていう気はしますね。一応アートセット4もそのレイヤーも描画モード、上山とかオーバーレイとかスクリーンとかいろいろね使えるんで、その辺は普通に使えるんですけど、そうだな、本当にだから同じサイズの、画像紙を上から重ねるっていうような感じかな。だからまあレイヤーに関してはそうだな、まあ自分の書いていくもの、手書きで書いていくものをレイヤーに分けるっていうような使い方ですかね。プロクリエイトの場合も基本的にはやはり手書きのそのアプリなんだけど、 フォトショップ的なレイヤーの使い方もできるんで、画像編集ツールとしても僕かなり使えるから買って使ってるんですけど、アートセット4の場合はやはり基本的には画像編集とかで使うっていうよりは基本的には手書きで文字とかよりも絵を描くっていうもの、絵を描くっていうか、まあ手書きでなんかこう一枚の図というか、なんかそういうものを作るんだったらいいと思うんだけど、やはり基本的には絵ですね。絵を描くっていう方が合うんじゃないかなっていう気がしますね。絵を全く描かない僕が言うのも変ですけど。それから、消しゴムがちょっと使いづらい、アートセット4の場合は。プロクリエイターの場合は、消しゴムが、サイズ、もうどのくらいのサイズっていうのが、ペンも置くと分かるし、さっと使いやすいんだけど、アートセット4の場合は、まあ、僕の場合は文字を書いてるんで、その文字を消すっていうのが、ちょっと使いづらい、消しゴムがね。で、普通にこうペン先で消してるとなかなか消えないんです。薄くなるだけで。だからそういう時にどうするかっていうと、アップルペンシルを思いっきり寝かせて、ペン先を寝かせて消すと広い範囲がパッと消えるんですけど、だけどその消しゴムのサイズ感がどのくらいのサイズかっていうのがわからないんで、関係ないとこも消しちゃったりとかすることがあるので、ちょっとそういう意味では消しゴムは使いづらい。なので文字を書いて間違って消すっていう時は、消しゴムよりもダブルタップ、2本指タップするとアンドゥできるんで、それで消すっていう方が早いかなっていう気がしますね。あとはフォントがプロクリエイトは使えて、しかも自分の使いたいフォントを読み込む、インストールするっていうことができるんですけど、アートセットはフォントは使えないですね。なので完全にやはりここでも手書きのもの、しかも絵を描くものっていう用途として作られてるかなっていう感じですかね。そうで、追加できるっていうと、ブラシ、カスタムブラシの追加ができるっていうのもプロクリエイトの利点ですかね。さっきもそれ言いましたね。ちょっと僕は文字用のやつを、ダウンロードして使ってますよっていう話をしましたけど、あとはここも使い勝手は、の話なんですけど、プロクリエイトはブラシとかカラーとか直前に使ってたものに戻れるんですよ。長押しすると履歴があるんですね。そこがちょっといいなって。だから例えばブルーブラックのペンで文字を書いていって、赤い色でこう書き込みをしたいよっていうような時に、赤で書いた時にまたさっきのブルーブラックに戻りたいなっていう時には自分で戻さなきゃいけないんだけど、ブルーブラックを選んでね。だけどプロクリエイターの場合は直前のものに変えられるんで、長押しするだけで変えられるんですよ。でこれができるできないで何が違ってくるかっていうと、そのさっき、使ってた色に戻りたいって言っても、その色が何の色だったのかっていうのが分かんないと戻れないんですよね。履歴もないし。だからちょっとそこがね、まあパレットをうまく使ってそこでこうパッパッパッと、しかもパレットも、画面内に出してとかってやればいいのかもしれないけど、ちょっとそこら辺は気になる、とこなんで、まあアップデートとかで変わる可能性もありますけどね。なんでちょっとその辺が違うところですかね。だけどやっぱり文字を書くっていうのが中心の僕としてはね、ちょっとこの万年筆とか、まあ限られたものだけど3本くらいのものですけど、ペンの質感、色、それから、まあ、書いた感触がすごい良かったんで、まあ買って使ってるんですけど、だけどやはり、買って使ってよく思うのは、やっぱり絵を描くっていう時に その威力を発揮する、魅力をさらに感じるアプリだなっていうふうに思うんで、まあ今から絵を描けるようになるっていうのはもう無理だなとは思ってるけど、でももうちょっとなんかこれを使えるように、まあ絵の勉強をするっていうとちょっとあれですけど、なんか簡単に、今までは全然描かなかったけど、少しこれを、このアプリをね、使い始めたことでもうちょっとなんか、使うようにしたいな、できるようになりたいなっていう感じですね。
Tomito Times Podcast. This program was broadcasted from Spotify.